さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は下村静子がお届けいたします。さて、先週京都市の北区にある北山杉の里中川というところの、ね、魅力を紹介しました。まあ、秋が深まってきますと京都には本当にたくさんの観光客の方がやってこられまして、まあ、紅葉目当ての方が多いシーズンはもう少しね後なんですけれども、もう10月にでもなるとやっぱり過ごしやすくなるし、京都のなんかこういい風情をね味わっていただけるかなというふうに思うんですけれども、この北山杉の里中川あたりはまだ言うても観光客の方は少ないと思います。でもなんとこの中川地域、地元の方がねガイドさんになって案内してくださるというようなこともあるんですよ。実際私も行かせていただいたことがあるので、今日はちょっとそのあたりにも触れてみたいなと思います。お楽しみに。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さてゲストのコーナー、先週に引き続きまして北山杉の里中川、京都市北区役所中川出張所所長の黒沢秀明さんにお越しいただいております。今週もよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、北山杉の里中川、はい、もう一回ね皆さんちょっと場所の説明からしておきたいと思うんですが、北区なんですよね、はい、京都市のね。
一応北区なんですけども、うんうん、かなり山手の方なので、
はい、
はい、もしバスは走ってないですね。
お、どうやって行くとしたらどうやって行くことになるんですかね。
まあ、お車がない方はまあ JR バスという、京都駅から京北、
はい、
周山京北へ行くバスがありますので、
うんうん、
JR バスに乗っていただくと京都駅からちょうど1時間ぐらいで中川に着きます。
あ、1時間そのまあ、いわゆる路線バスというのに揺られながら行くわけですね、
はい、そうですね、うん、高尾とか嵐山の北に高尾があって、そのもうちょっと北ぐらいのイメージなんですけれども、
うん、
なかなか高尾より北へ観光で来られる方は少ないかなという気はしますが、
確かにね、はい、でも京都好きな方は何回も京都来られてるでしょうし行ったことない場所っていう意味では ね、
はい、ちょっと非常になかなか街中今ね混んでますんで、
うん、
よかったらちょっとこう穴場な感じでいいかもしれない、
ね、伸ばしていただきたいなというふうに思います、はい、で先週ですね北山杉の話をちらっとだけ後半にさせてもらったんですけれども、はい、ここは、はい、その皆さんのなりわいというかそのお住まいになってらっしゃる方はやっぱり北山杉にまつわるようなお仕事をされてるわけですよ ね、
それがその、まあ、一応北山杉床柱で有名な、はい、まあ、丸太、磨き丸太というものなんですけれども、はい、なかなかこう和室だったり床の間が減ってきてるのもありまして、はい、
うんうん、
なかなか昔のように栄えてるという感じでは正直ないところはありますね。
はい、磨き丸太っていうのはもともとは、
はい、
その手でそのうんと杉の皮を
剥
いて、
そうですね、皮を剥いてこう砂で磨くというのを、うん、するとツルツルになってこう床柱のこう木肌がねこういい感じになるんですけども、うん、今はまあ機械でやっておられるので、うん、まあ、でも昔のようにこう手で磨く体験も先ほどおっしゃっていただいたこうツアーで体験できたりもします。
はい、あ、私が行った時はね見せてくださったんですけど、
はい、
昔はそうやって手でこう、ね、やって大変な作業だったんですよって、今は水で水圧でビュッて皮取れるんですって言って、それもね、
はい、
見せてくださったんですけれど、
は
いはい、でもまあ作業としては大変ないろんな工程があるんやなということが分かりました。で、さっき黒沢さんにいただいたんですが、こう北山杉のコースター
ね、これも端材、北山杉のこう端っこを利用している端材なんですけれども、ただこうやっぱりこう年輪がすごくこう細かくて、
いや綺麗ですよ。
枝打ちって言いますか、こう枝を落としてスーッと伸びる分、
うんうん、
あんまりこう急激に太らないと言いますか、その分芽が詰まっているので、うん、年輪が詰まっていることは普通の杉よりもだいぶ硬いということになると思います。
そして 何年も経ってるわけですよ ね、
そうですね、この芽が。だいたい40年ぐらいでこう丸太として使われるように聞いとるんで、
はあ、
はい、
そうですか。40年かけて育てたものが初めて丸太として使われる、
ね、床柱の丸太は本当にこう そういう意味ではもう伝統工芸品みたいなイメージかなと思いますね。
あ、そうですか、そういうふうな、ね、杉に出会っていただけるような、まあ、場所というか、あの地域の方が紹介してくださるような場所もあるようなんですけれども、はい、あのまあ、歴史的な古い神社があったりとか、それからまあその暮らし方も垣間見えたりとかっていうこともねあったりするみたいですね。
はい、はい、そうですね、
うんうん、ぜひあの行ってみたいと思われる方はですね、あの秋にもなんかガイドツアーがあるって私ね見つけたんですよ、
はい、
ウェブサイトで見てたら、はいはい、それを見てますとね、あの中川の自治会館前を出発して、で歩いていろんなとこ行かはるみたいで、はい、
あ、そうですね、はい、もう結構あの車のまあ、トンネル、中川トンネルというのができたので、あんまりこう車が通らない分、歩きやすくはなってるかなと思います。
うん、あの先週ご紹介いただいたその中川八幡宮、600年の大杉、はい、これもね、なんか見に行くコースに入ってるみたいで、
はい、そうなんです
ね。ね、
は
い、でそれから、まあ、もちろんその丸太磨きっていうのも、見えたりとかすると、はい、で気になったのが、路地歩きって書いてあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、路地歩きって何なんでしょうね。
その中川のですね、はい、あのまあ、旧国道の162号線 JR バスが走ってるんですけども、そこはこう山あいの道なので、うんうん、こうお家がこう段々みたいにこう傾斜地に上がっていく感じなので、
うん、
車は入れへん細い路地があの結構いっぱいあるんです。だからなかなかこう歩いてでこそ楽しめるような、まさにこうあのツアーにもってこいのあの感じかなと思います。
これね、私見つけたそのチラシがですね、
はい、
主催が北山杉の里中川村おこしの会って書いてあるんです、
はいはいはい、
やっぱり地域の方がそういうふうな、なんかもっと地域を元気にしたいなって思い持たれてる方がおられるっていうことなんですね。
その地域のやっぱ中川のこれ北山杉の発祥の地である中川をもっと知ってほしいなということで、はい、
うんうんうん、
まあそういうガイドされたりしてるの で、
あ、そうですか、
はい、また機会があればぜひ中川来ていただいてツアー行っていただければありがたいなと思います、
うん、ね、私がね行った時ものんびりね、歩きながらおじさんが、はい、話をしてくださって、
はい、
でなんかあの話聞きながら、
はい、
でもうあのなんか近所のおじさんにお話いただいてるぐらいの気さくな感じ で、
あ、 本、は
い、でね、本当にあの地元ならではっていうね、はい、そういうのを味わうことができました、
はい、ありがとうございます、
はいはい、まあ、バスは本数は限られているので、あらかじめちょっと調べて行っていただく方がいいかなというふうに思います。
だいたい1時間に1本ぐらいのペースなので、
うんうんうん、
ちょっと乗り遅れはると次がね1時間後になっちゃうので、うん、ちょっとバスはしっかり時間確認していただいた方がいいかなと思います、
ね、私京都駅から、ね、乗りましたね、バス、
はい、ちょうどそうですね、京都駅からちょうど1時間ぐらいなので、はい、まあ、京都市から乗っていただいたら、
はい、
まあ、中川の、中川学校前というところが中川八幡宮の真ん前になるので、
はい、うんうん、
そこがツアーの起点になってます。
ああ、そうですか、はい、ここあのお庭もね見せてもらったんです、中まで入って、
あ、はいはいはい、
建物の中までね、はい、入れさせてもらってね、はい、なんかあの貴重なものが置かれていて、へえっていうのを思い出しました、
はい、
でもうちょっとまだ10月ではそんなに深く秋が深く待ってないかもしれませんが、
そうですね、
もう11月の
まあ中旬下旬ぐらいにね、うまくきれいに紅葉が、うん、赤づいたら、
うん、
北山杉の緑の杉と紅葉の赤がこうコントラストがきれいなねタイミングでうまく見られたらすごいきれいなんです。
うーん、いいですね。ね、いろんな風景を見ていただけると思います。緑とね、赤い色づいた木々と、それから、丸太磨きされて丸太がこう立てかけられているような場所、
はいはい、そうですね、
ね、あるいはその水辺みたいなところもあるかもしれません、神社があってって、そういうのをねぜひ楽しんでいただきたいなと思いますが、なんかこの情報発信をされているようなのはやっぱり黒沢さんがいらっしゃるような中が出張所とかに行くといろいろこうあるんですかね。
そうですね、出張所でもこう地域のこうマップのチラシもお配りしてますし、
はい、
あとはブログとかフェイスブックもあるので、
あ、
よかったら北山杉の里中川っていうので検索いただいたら、
はい、
ブログとフェイスブックは見つかると思います。
今は便利です ね、 ね、写真もいっぱい掲載されてたりとかするので、
ありがとうございます、
ね、見ていただくと本当にどんな雰囲気か分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います、はい、やっぱり 地域の方が地域のことを大事に思って何か動き出されると、はい、まあ、決して今時やからね、どこの地域も人口が増えていくっていうわけじゃないけれども、はいはい、でもなんとなくその丁寧に暮らしてはるなっていうのが地域全体で醸し出されてくるなっていうふうに思いました、
はい、ありがとうございます、うん、そのね、なかなか住んではる方にとっては当たり前の景色かもしれへんのですけども、うん、それを噛み砕いてこう町から来はった人に説明いただけるのがね、このガイドツアーかなと思いますので、うん、よかったらぜひ来ていただければなと思います。
はい、2週にわたって北山杉の里中川についてご紹介いただきました。関心を持たれた方がいらっしゃいましたら検索してください。北山杉の里中川でね、はい、ぜひぜひ、秋深まる頃に行っていただくといいかもしれません。ということで今日は時間になりました。黒澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、エコ回覧板です。先週に引き続き今週も北山杉の里中川についてご紹介しましたけれども、その中川の秋のガイドツアーというのがあります。主催は北山杉の里中川村おこしの会というところがなさっているんですけれども、日にちをねご紹介しておきたいと思います。10月28日土曜日、そして11月3日金曜日の祝日、この2回行われるそうで、午前10時から、お昼の12時30分くらいまでの間、集合場所はさっき出てきておりましたけれども、中川自治会館前、ここが集合場所になっているそうです。でコースはですね、中川自治会館から、中川八幡宮行って、町並み見てもらって、丸太磨きも見てもらって、路地歩き、それから巨大な大杉というのがあるんですけれども、そういうのを見てもらってというような、そういう、コースだそうです。川端康成作の小説ことで有名な北山杉の里の主な見どころを散策して、丸太を砂で磨く体験もできるツアーだそうです。地元に熟知したガイドさんがご案内されます。ぜひ、お越しになってください。ということでお別れの時間にそろそろなりました。黒沢さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。2週にわたりお世話になります、はい、ありがとうございます
ありがとうございました、環境市民のエコまちライフ、今日の担当は下村静子でお届けいたしました。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
ありがとうございます。